新明期結晶メッセージ4、その地の良さ、その鉱物、オーバービュー、建造と戦いは常に並行します。私たちは建造を持とうとするなら、戦う準備をしなければなりません。石、鉄、山、銅は建造のためと戦いのためです。聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。予期地の石は鉄であり、鉄はキリストの権威を表彰します。私たちは復活の中でキリストの権威を行使するなら、安全と保護を持ちます。私たちはキリストをその山々から銅を掘り出すことができる地として経験する必要があります。聖堂の義の胸当ては私たちの良心を覆い、私たちをサタンの訴えから守ります。この胸当ては私たちの義としてのキリストです。聖堂の救いの兜は私たちの思いを覆うためであり、私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。私たちは皆今日、主の回復の中で戦場にいることを見る必要があります。私たちは今日のヨシュアとカレブになって、空中のサタンの勢力と戦うべきです。それは私たちがさらに多くキリストを獲得し、キリストの体を建造して、神の王国を設立し、拡大するためです。ローマ数字1、石、鉄、山、銅は建造のためと戦いのためです。新明記8章9節、その地の石は鉄であって、その山々からは銅を掘り出すことができる。ネヘミヤ記4章17節、城壁を建てる者たちと荷を運ぶ者たちは、一方の手で工事をし、もう一方の手で武器を握っていた。A、建造と戦いは常に並行します。私たちは建造を持とうとするなら、戦う準備をしなければなりません。B、建造のために私たちは材料を必要とします。戦いのために私たちは武器を必要とします。これらは石、鉄、山、銅にかかっています。ローマ数字2、私たちはキリストをその中の石が鉄である地として経験する必要があります。A、キリストは神の建造のための石です。この意味は、キリストが神の建造のための材料であるということ、また、神の建造が完全にキリストから出てくるということです。1、石は聖書の中で主要な項目です。A、神は土くれを持って人を創造しました。ですから、最初の人は土くれの人でした。B、キリストの中で神ご自身が来て人となりました。この人は石の人でした。C、聖書の前には石の都があります。D、聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。2、キリストは神の建造のための石であり、私たちはこの方の中で救われます。彼は石、救い主であり、堅固で強く信頼に足ります。3、キリストと彼の信者たちはいずれも神の建造のための石です。A、私たちはキリストの中で、またキリストを通して生ける石となりつつあり、建造されて霊の家となります。B、私たちは作り替えの過程にいます。それは生ける石としてのキリストが、私たちの中へと構成されて、私たちを神の家のための生ける石とするためです。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。 B、 鉄はキリストの権威を表彰します。マタイ28章18節、イエスは来て彼らに語って言われた、天においても地においても一切の権威が私に与えられている。1、霊的な権威は常に復活の中にあります。ですから、私たちは権威を持つために、キリストの復活の命の中にいなければなりません。A、私たちはキリストの復活の命の中を歩くなら、彼の権威を受け取る権利があります。B、私たちはキリストの中に生きる石であるとき、 自動的にキリストの権威に預かります。 C 紹介の権威は完全に復活の中にあります。紹介の権威はキリストと共に十字架につけられることの意味と復活の中で生きることの意味を知っている生徒たちにあります。 2. 私たちはキリストの権威を行使することができるなら安全と保護を持ちます。申命記33章25節あなたの貫抜きは鉄と銅であり、あなたの日々があるようにあなたの力もある。ローマ数字3私たちはキリストをその山々から銅を掘り出すことができる地として経験する必要があります。エゼキエル34:13私は彼らを諸々の民から連れ出し国々から集めて彼らの地へともたらす。そしてイスラエルの山々の上小川のほとりまたその地の人の住むすべてのところで彼らを養う。 A 聖書の中で山は復活と昇天を強調しています。 1. 良き地の山は復活し昇天したキリストを予表しています。 2. キリストは復活し高いところに登られた方として高い山です。 3. 私たちは昇天したキリストの中で霊的戦いに従事することができます。なぜならキリストの昇天には実際アマナ勝利セニル敵の破壊ヘルモンの高値があるからです。雅歌4章8節我が花嫁よ私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂からセニルとヘルモンの頂から今日の山から見なさい。 B 旧約において聖堂と銅は交互に使うことができる言葉であり同じ材料を指しています。 C 銅聖堂はキリストの裁きを強調しています。 1. キリストの働きと行動における輝きは彼の腕と彼の足が磨かれた聖堂の輝きのようであることによって強調されています。ダニエル10章5節6節一人の人がいて天布をまとい腰にはウパズの純金の帯を締めていた。彼の体は緑柱石のようであり彼の顔の外観は稲妻のようであり彼の目は火の松明のようであり彼の腕と彼の足は磨かれた聖堂の輝きのようであり。 A 聖堂は神の裁きを表彰しており人を明るくします。 B キリストは神によって裁かれ試みられました。神の試みと裁きはキリストを磨かれた聖堂のように明るくしました。 2キリストの足は輝く聖堂のようです。これが表彰しているのは彼の完全で明るい歩みが彼を資格づけて神聖な裁きを行使させるということです。啓示録1章15節彼の足は炉で精錬された輝く聖堂のようであり。3キリストをどう聖堂として適用することは彼が完全な方であり輝く方であり試みられ証明された方であることを認識することです。 A キリストすなわちこの試みられ証明された方完全で明るく輝く方は私たちの覆いです。敵は彼に何もすることができません。 B 私たちはキリストを私たちの覆いとして適用する必要があります。 1義の胸当ては私たちの良心を覆い私たちをサタンの訴えから守ります。この胸当ては私たちの義としてのキリストです。 2. 救いの兜は私たちの思いを覆うためであり私たちが日常生活の中で経験する救うキリストです。
ローマ数字4私たちはキリストを石、鉄、銅として経験しようとするならある程度の霊的な円熟を持たなければなりません。クリスチャンに円熟した命があるところではどこでも神の家の建造が進行し霊的戦いが戦われます。 A ヨシュア記1章3節が示しているのは神はすでにイスラエルに良き地を与えたが イスラエルは依然としてその地を取る必要があったということです。彼らは神と協力し、立ち上がって神の使命を成就して、その地を所有する必要がありました。ヨシュア記一章三節、あなた方の足の裏が踏むところはすべて、私はモーセに約束したようにあなた方に与えている。 B、 私たちは預き地としてのキリストを所有しようとするなら、主を信じることによって、また体の原則の中で霊的戦いを戦う必要がなおもあります。私たちはまた戦うのは私たちではないことを認識する必要があります。なぜなら神は私たちと共に生き、私たちのために戦うからです。 C、 ヨシュアはイスラエルの子たちを導いて約束の地に入って、その地を取り、その地を所有し、その地を享受しました。ヨシュア記一章六節、強くあれ、大胆であれ、なぜなら私が父祖たちに与えると誓った地を、あなたはこの民に継がせるからである。1、ヨシュアは神の言葉に占有されており、言葉に彼を占有させていました。ヨシュア記一章八節、この律法の書をあなたの口から話すことなく、あなたはそれを昼も夜も口ずさみ、その中に記されているすべてのことに従って必ず行わなければならない。そうすればあなたは自分の道を繁栄させ、また成功する。 2、 ヨシュアに対するイスラエルの応答は、彼らが自発的であり、用意があり、ヨシュアと一つ思いであるだけでなく、エホバ、彼らの神とも一つ思いであることを暗示していました。それは彼らが彼らの神の御名の中でヨシュアを祝福していることで表現されています。 3、 イスラエルは団体のヨシュアとなりました。彼らは神によって選ばれ、召され、贖われ、救われ、訓練され、用意を整えられて資格づけられました。彼らは神と一になって前進して、カナンの地を取る用意ができていました。 4、 私たちはすべてを含むキリストを獲得するために、今日のヨシュアとなって戦って、その地を取り、キリストを私たちの修行として享受する必要があります。 D、イスラエルの子たちはキリストの死の中に葬られ、その後キリストの復活の中で復活させられました。 1、 彼らは古い人の中では勝利を得ることはできませんでした。彼らの古い人は葬られなければなりませんでした。それは彼らが新しい人になることができるためでした。 2、 私たちは私たちの古い人、私たちの天然の人には、すべてを含むキリストを獲得するために、霊的戦いを戦う資格がないことを認識する必要があります。E、予期地を所有するために、私たちは肉を対処し、主の食卓を享受し、すべてを含むキリストを予期地の産物として享受し、私たちの将軍としてのキリストのビジョンを見る必要があります。1、ギルガルで割礼をしたことは、主の死を私たちの肉に適用することを強調します。2、イスラエルが杉越しを守ったことは、信者が主の食卓を守って、主を彼らの贖い主、また救い主として記念することを予表します。3、予期地の産物が予表するのは、キリストが信者たちに対する神の与えた 究極的に完成された食物であり、彼らがキリストの上でロークする必要があるということです。4、ヨシュアはビジョンを見ました。このビジョンの中でキリストはエホバの軍隊の将軍として明らかにされました。ヨシュアは目に見える将軍でしたが、キリストは神の軍隊の目に見えない将軍でした。ヨシュア記5章13から14節。一人の人が彼に向かって立っていた。そして抜き身の剣がその人の手にあった。ヨシュアは彼のところへ行って彼に言った。あなたは私たちのためですか？それとも私たちの敵のためですか？彼は言った。どちらでもない。私はエホバの軍隊の将軍として今来たのだ。ヨシュアは顔を地に伏せて礼拝した。そして彼に言った。我が主は何をしもべに語られるのですか？ F、 イスラエルがエリコに勝利したのは、彼らが戦うことによってではなく、彼らが角笛を吹き鳴らすことと、契約の箱を担いでキリストを高く上げることによってであり、また神の指示の言葉を信じることを通してでした。1、霊的戦いにおいて私たちが行うべき第一のことはキリストを高く上げることです。2、民が黙ったままでいることが表徴するのは、主と一になって主の方法で事柄を完成し、何の考え、意見、感覚も発表しないことを意味します。3、神が戦ったのであり、イスラエルはただ叫び、告げ知らせ、証ししただけでした。4、イスラエルは祭司が担いだ契約の箱、かっこ三一の神の具体化としてのキリストを予表するとともに、町の周りを行進しました。この光景の霊的意義は、団体の神人の絵であり、神と人、人と神が一人の人のように共に歩くことです。G、イスラエルの子たちが愛で敗北したのは、彼らが神と一でなく、自分のことだけを顧みていたからです。彼らの敗北の記録は、私たちが何をするときも神と一であるように私たちに教えるべきです。H、 イスラエルの子たちがギベオン人に欺かれたのは、彼らが夫を忘れた妻のようであったからです。彼らがヨシュア9章で行ったことは、エバが創世記3章で行ったことと全く同じでした。I、ヨシュア記22章10から34節のもう一つの祭壇を建てることについての記録が私たちに示していることは、私たちが分裂を避けなければならないということと、すべてを含むキリストを経験し享受するために、私たちが一つの民、一つの体、一つの宇宙的な紹介でなければならないということです。J、 私たちは体なしにキリストを予期地として享受することはできません。私たちは体と一になってその地のために戦い、その地を所有し、その地の私たちの分け前を分け合わなければなりません。 K、 私たちは皆回復が何であるか、回復がどこにあるか、どのような種類の人が回復を前進させることができるかを知る必要があります。私たちは皆今日、主の回復の中で戦場にいることを見る必要があります。私たちは今日のヨシュアとカレブになって、空中のサタンの勢力と戦うべきです。それは私たちがさらに多くキリストを獲得し、キリストの体を建造して、神の王国を設立し、拡大するためです。それは、キリストが戻ってきて、 地を受け継ぐことができるためです。ただ霊的で清くあるだけでは足りません。私たちはヨシュアとカレブから学んで、この時代に神の権益を代行し、敵を打ち破る必要があります。それはキリストが人々によって獲得されることができ、こうしてキリストが彼を追い求める者たちによって増し加わることができるためです。
クルーシャルポイント1、キリストの権威を認識して権威に服し、代理権威を行使する。アウトライン1、聖書は土くれの人で始まり、石の人で継続し、石の都で完成します。これが神のエコノミーです。アウトライン2、キリストは神の建造のための石であり、私たちはこの方の中で救われます。彼は石、救い主であり、堅固で強く信頼に足ります。アウトライン3、キリストと彼の信者たちはいずれも神の建造のための石です。アウトライン4、私たちはキリストをその中の石が鉄である地として経験する必要があります。鉄はキリストの権威を表彰します。アウトライン5、私たちはキリストの復活の命の中を歩くなら、彼の権威を受け取る権利があります。私たちはキリストの中に生きる石であるとき、自動的にキリストの権威に預かります。主の建造は石で建造されますが、私たちは土くれで作られています。一塊の土くれとしての私たちがどうして主の建造の材料となることができるのでしょうか。それは不可能です。私たちは土くれから石に作り変えられなければなりません。申命記33章25節では、門の貫抜きが鉄と青銅で作られていると告げられています。これらの門は私たちの保護、私たちの防御、私たちの安全保障のためです。私たちは主の権威と主の裁きを行使することができるなら、安全と保障を持ちます。私たちの戸は主の権威と裁きで、貫抜きがかけられるでしょう。最も安全で最も確かなのは、キリストの権威を行使することについて何かを知っている信者たちです。彼らには権威があるので力があります。ですから彼らは安全と保護を持ち、それゆえに安息を持ちます。神の建造は常にこのようなクリスチャンと共にあります。彼らは建造のための材料であるだけでなく、家のための石であるだけでなく、共に建造される家でもあります。このような信者たちに神の権威、神聖な行政があります。車が警官に近づくとき、彼は市長に電話し、何かを行ってそれを止めるように求める必要があるでしょうか。これは愚かです。警官は権威づけられてこれを行います。それと全く同じように、私たちは神に助けを呼び求める必要はありません。私たちはただ自分の立場を取り、自分の権威を行使してよいのであり、またそうしなければなりません。しかし、私たちはある程度、霊的に円熟することなく、これを行うことはできません。適用、青年在職、大学院生編。ビジネスパーソンは権威を理解しなければなりません。例えば、現在の日本の国のリーダーは安倍首相であり、彼には国のリーダーとしての権威があります。聖書では国のリーダーのために祈るように勧められています。第一テモテ2章1節から2節。そこでまず私は勧めます。すべての人のために願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。また、王たちや高い地位にあるすべての人のためにも捧げなさい。それは私たちが十分に敬虔で謹厳であって、平穏で静かな生活をするためです。あなたは国のリーダーのために祈り、彼の決定を尊重し、支持する必要があります。なぜならすべての代理権威は神からであるからです。同様に、あなたの上司に服従する必要があります。安倍首相を批判ばかりする人は、会社でも上司の批判ばかりする人です。権威に服して初めてキリストを生きる平穏な生活ができるのです。あなたが関与しているプロジェクトの方向性を決定する権威は上司が持っています。あなたはあなたのアイディアを説明することはできますが、決定するのは権威を持った人が行います。あなたがこの権威の問題を理解しなければ、無意味な争いや闘争に巻き込まれ、時間とエネルギーを浪費してしまいます。権威に服することを学ぶことで、 あなたのビジネスライフは祝福されます。コロサイ3章22から25節。奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。あなた方は、主から報奨として、修行を受けることを知っているからです。あなた方は、主キリストに仕えているのです。不義を行う者は、自分が行った不義の報いを受けます。それには人の分け隔てはありません。紹介生活においても神の権威を認識し、服さなければ、代理権威を行使して、サタンと敵対して戦うことはできません。権威を認識することは、すべてのことで重要です。祈り。おー、主イエスよ、ビジネスライフ、紹介生活、家庭生活で、権威を認識し、権威に服する人にならせてください。権威に服さなければ、大混乱と反逆の中を生きてしまいます。主イエスよ、私が権威に服して初めてキリストを生きる平穏な生活を得ることができます。私が上司に服し、仕えているとき、実は私は主キリストに仕えているのです。また権威に服することで、兄弟姉妹と共に代理権威を行使して、サタンを縛り、様々な問題を解決することができます。ハレルヤ、主を賛美します。クルーシャルポイント2。キリストを聖堂の胸当て、聖堂の兜として取り、良心と思いを覆ってもらい、霊的戦いを戦う。サムエル上17の5節。頭には聖堂の兜があり、鱗とじの武具をつけていて、武具の重さは聖堂で5000シケルであった。アウトライン1、銅、聖堂はキリストの裁きを表彰しています。アウトライン2、キリストは神によって裁かれ、試みられました。神の試みと裁きは、キリストを磨かれた聖堂のように明るくしました。アウトライン3、キリストの足は輝く聖堂のようです。これが表彰しているのは、彼の完全で明るい歩みが彼を資格づけて、神聖な裁きを行使させるということです。アウトライン4、義の胸当ては私たちの良心を覆い、私たちをサタンの訴えから守ります。救いの兜は私たちの思いを覆うためです。キリストはこの地上にいたとき、すべての種類のテストを経過し、あらゆる試みを受けられました。彼の足は炉で精錬された輝く聖堂のようです。足は何を表すでしょうか。足は歩み、地上の生活を表します。主の地上での歩みと生活は、神によって精錬され、磨かれ、テストされ、試みられました。それらは敵によって、人類によってテストさえされたのです。このすべてのテストによって、主の生活と歩みは証明され、完全で明るく輝くものとなりました。彼は人を裁く資格があります。私たちはどのようにしてこれを適用することができるでしょうか。時々、主に仕えている間、あるいはおそらく集会に来て勤めをしている間、自分がいかに汚れて、罪深いかという考えがあなたの思いに入ってきます。そのような瞬間、あなたはどうするでしょうか。そうです。あなたは主に彼の尊い血で覆ってくださるように、彼ご自身を持ってあなたの思いを覆ってくださるように求めます。これが聖堂で作られた兜です。信仰の中であなたは霊を活用し、敵に言います。サタンよ、私は汚れて罪深いが、私の主を賛美します。彼は完全な方であり、試みられ証明された方であり、私の覆いであり、私の頭の兜だ。彼にはすべての攻撃に抵抗する能力、力、資格、立場があります。敵はこの完全な方に会うときはいつも逃げます。決してあなた自身によって戦いをしてはなりません。これはあなたの仕事ではありません。戦いは主のものです。
適用、新人及び青少年、大学生編。エペソ6章14節。ですから立ちなさい。義の胸当てを身につけ。17節。また救いの兜を受け取りなさい。フットノート、義の胸当て。 義の胸当てを身につけるとは、胸で象徴される私たちの良心を覆うことです。サタンは私たちを訴えるものです。彼との戦いにおいて、私たちは咎めのない良心が必要です。義であるとは、神と人の両方に対して正しいことです。もし私たちが神や人に対して少しでも間違っているなら、サタンは私たちを訴えます。そして私たちの良心には穴が開き、そこから私たちの信仰も大胆さもすべて漏れてしまいます。ですから私たちは敵の訴えから私たちを保護する義の覆いを必要とします。フットノート、救いの兜。救いの兜を受け取るのは、邪悪なものによって投げ込まれた消極的な思想に対して、私たちの思い、知性を覆うためです。サタンは私たちの思いの中に、脅迫、思い煩い、心配、人を弱くさせる、その他の思想を注入します。パウロの時代、胸当てや兜などの武具は、主に聖堂で作られていました。聖堂は神の裁きを象徴しており、人を明るくします。キリストの足は輝く聖堂のようです。キリストを聖堂として適用することは、あなたの良心を覆う聖堂で作られた義の胸当て、あなたの思いを覆う聖堂で作られた救いの兜を取ることです。あなたは将来、会社や学校で、ある分野の専門家になると同時に、全体を見渡し、多くの人を正しく使うことができる管理者になってください。日本人は、生真面目な人が多いので、詳細に注意を払う各分野の専門家はいても、全体を見渡す管理者が少ないです。真面目な日本人の管理者が、多くの部下のさまざまな意見を聞いているとき、サタンがあなたは多くの人の意見に注意するために深夜まで残業すべきである。全体を見渡す前に細かいことをもっと見て、もっと悩まなければならない、などと話してくるのをまともに受け取ってしまい、消耗します。日本の会社の管理職は疲れ果てている人が多いのです。あなたはサタンのこれらの注入に反応し、サタンと会話してはいけません。霊的な戦いにおいて防御が最重要ですので、あなたが良い管理者になるために、良心と思いが守られて、サタンと会話しないことが最重要です。神はあなたがすべてのことを管理することを願っておられます。あなたは将来のため、若い学生の時からキリストをサタンの攻撃からあなたを守る覆いとして経験して、物事や人を管理することを少しずつ学んでください。祈り、おう主イエスよ、若い時から主の中で管理することを学ばせてください。多くの人をまとめて導くために神経が細すぎてはいけません。まず、詳細を片目で見ながら、両目で全体の長官を見ます。その後、長官の下で、詳細について正しく考慮することができます。このことを実行することで、防御が最重要です。防御がなければ、サタンに攻められます。サタンと会話することから守られるため、私は聖堂で作られた義の胸当てと、救いの兜を取ります。私の良心と思いを覆ってください。そうすれば私は主の中で前進できます。アーメン。クルーシャルポイント3。霊的戦いにおいて、第一のことはキリストを高く上げることである。自分の意見を十字架につけ、御言葉に従って、兄弟姉妹と一つ思いで一人の人としてサタンに敵対し、神のエコノミーを前進させる。アウトライン1。霊的戦いにおいて、 私たちが行うべき第一のことは、キリストを高く上げることです。アウトライン2、民が黙ったままでいることが表徴するのは、主と一になって、主の方法で事柄を完成し、何の考え、意見、感覚も発表しないことを意味します。アウトライン3、神が戦ったのであり、イスラエルはただ叫び、告げ知らせ、証しただけでした。アウトライン4、イスラエルは祭司が担いだ契約の箱、三一の神の具体化としてのキリストを予表すると共に、町の周りを行進しました。この光景の霊的意義は、団体の神人の絵であり、神と人、人と神が一人の人のように共に歩くことです。神の民はエリコを破壊するのに何も行う必要はありませんでした。彼らはただ神を信じ、神に信頼し、イスラエルの軍隊の将軍からの指示に聞き従い、契約の箱を担ぐことによって、キリストを高く上げる必要がありました。このことから、霊的戦いにおいて、私たちが行うべき第一のことは、キリストを高く上げることであることを見ます。ヨルダンを渡った後のイスラエルの最初の戦いにおいて、エリコに勝利したのは、イスラエルが戦うことによってではなく、彼らが角笛を吹き鳴らし、叫ぶことによって、神の指示の言葉を信じることを通して、彼らが契約の箱と共におられる神を証しし、告げ知らせることによってでした。これは彼らが勝利を得ることができるようにする、極めて重要な要因です。神は人なしにすべてのことを行うことができますが、ヨシュア記の記録によれば、神は人がご自身と一であることを願われます。肉体となることの原則を保って、神はすべてのことを、人を通して人と共に、さらには人の中で行うことを願われます。エリコでイスラエルは、祭司が担いだ契約の箱と共に、町の周りを行進しました。この光景の霊的意義は、団体の神人の絵であり、神と人、人と神が一人の人のように共に歩くことです。これはイスラエルの子たちがヨルダン川を渡り、エリコの町を破壊した方法でした。神とイスラエルは共に戦っていました。しかしながら、実は神が戦っておられたのであり、イスラエルはただ叫び、告げ知らせ、証しして町を占領しただけでした。私たちは皆神人です。ですから、私たちは何を行っても、どこへ行っても、自分が何であっても、一人でいるべきではありません。私たちは自分で行動し、振る舞うことを行うのではなく、神と共にことを行うべきです。適用奉仕者編。ヨシュア記一章五節。あなたの生涯のすべての日々、誰もあなたの前に立ちはだかることはできない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。六節、強くあれ、大胆であれ。なぜなら、私が父祖たちに与えると誓った地を、あなたはこの民に継がせるからである。七節、ただ強く、大いに、大胆であれ。私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法に従って守り行いなさい。そこから右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこへ行っても成功する。八節、この律法の書をあなたの口から話すことなく、あなたはそれを昼も夜も口ずさみ、その中に記されているすべてのことに従って必ず行わなければならない。そうすればあなたは自分の道を反映させ、また成功する。 9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大胆であれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行っても、エホはあなたの神があなたと共にいるからである。これはヨシュアの導きのもと、イスラエルの民が予期地に入る直前に語られた言葉です。ここでのキーワードは、主が共にいることです。主が共にいるの条件は、御言葉を信じ、御言葉に従って予期地に入り、所有し、享受することです。あなたは決して自分の計画のために主を利用しようとしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。あなたの人生が祝福され、成功する秘訣は、神が共におられることです。これが最重要な事柄です。しかし、神が共にいるかどうかは、あなたが御言葉に従って、神のエコノミーを遂行するかどうかにかかっています。私たちの神は決して、学業の神、商売繁盛の神、長寿の神、家内安全の神等ではありません。神はあなたの必要をすべて顧みますが、神は神のエコノミーの神です。あなたが憐れみを受けて、照らされ、清められ、強められて、立ち上がって霊的戦いを戦い、兄弟姉妹と共に一人の人となって、キリストを高く上げ、教会を建造する人になることができますように。祈り、おう主イエスよ、私は主の御名を高く上げます。自分に信頼するのではなく、主に信頼します。私は神のエコノミーである、キリストを経験し、教会を建造するを実行します。私はあなたから離れて何をすることもできませんが、キリストの中で立ち上がり、サタンに敵対して、神のエコノミーを遂行します。私は自分の全生涯をあなたに捧げます。教会が勝利から勝利へと前進できますように。アーメン。